はい、ということで、気前より第254回です。近況は、話させていただきたいと思うんですけど、最近、家のフライパンにちょっと不満があります。それは何かと言いますと、僕はですね、最近、働き始めて引っ越しをしたんですけど、その引っ越しをする前に住んでいたところの家の、コンロの部分がですね、電熱線だったんです。で、電熱線って、熱した鉄の棒がくるくる円になって、で、そこがあったかくなって、そこの上に鍋とかフライパンとか置くと、IH みたいな感じで熱くなるというものなんです。で、今回僕が引っ越して IH の、キッチンを手に入れて今調理してるとこなんですけど、その電熱線の頃に形がベコベコになってしまったフライパンを使おうとすると、一人でにこの IH のこのなんか熱伝導のなんかその差があるじゃないですか。そのせいでフライパンがその場でくるくる一人でに回ってしまうっていう現象が起きてしまって、僕がちょっと調味料とかを取りに冷蔵庫の方を開けたりしてると、フライパンくんがなんか僕の方をそっぽ向いて、なんか反対側向いちゃうみたいな状態が起きてて、僕ちょっと、可愛いんですけどね、可愛いんですけど、ちょっとイライラしてすることがね、多々あったので、そろそろこのベコベコフライパンくんは、そろそろお役目を、終えて、新しいフライパンを買おうかなと思って、今日の収録に来てます。はい。ということで、何がそういうことでなんだろうかわかんないですけど、この辺ちょっとお料理について 今日はちょっとだけ話せたらいいかなと思います。それでは本編、どうぞ。
デジデジと
北福の
気ままに寄り道クラブ。ガチャ決まりー。
無理ー。
いや、なんか 今日はあれだ、なんか最近の中では一番スタンダードに というか、テンション感が一番落ち着いてる感じがするね。
そうそう、最近というか、ここ10回ぐらいの多分、気前寄りに対するテンションがおかしい。
めっちゃ上がり下がりしてたからね。
そうそうそうそう。なんか、わーすみたいな感じだったり、はい、どうもみたいな。ちょっと不
それ
安定
も、
が、つい
そう。
にね、不安定期から脱出した。
落ち着きを取り戻した。いや、
つい
そ
に
れは
安定期
僕
入っ
とした
。
ては本当、安心したというところが本当大きいのでね、
はい、帰
この
宅が安
ま
定期。はい。
ま、不安定をそのまま行くのであればね、直接僕とね、八中君が乗り込んでいかなければいけない状況にも なり得たのかもしれないなと
そう
思っ
です
てたの
ね。
で。
ちょっと、やっぱ自分自身を立て直す力が強かったということで。い
それは
や
ね、
ー、それはそれとして、
それは置いといて。
はい、とりあえず、フライパンですよ、フライパン。フ
フ
ライ
ライ
パンの大きさ、ど
パ
んなもん使ってます？
ン。大きさ、いくつだっけな、あれ。サイズっていうので、あんまいつも認識はしてないから。最初使ってたのは、まさになんか一人暮らし用みたいな、結構ちっちゃめの、やつだったんだけど、最近はそれ越して、もう少し大きめ、それは家族が、来たりとか、することも多いから、っていうので、ちょっと大きめサイズにして、一人分以上、作れるようなやつっていうので今使ってるから、前、多分なんか一人用よりかはちょっと大きめかな。ちょっとそこが深めのやつで、なんだろう、汁物とかやれたりとか、あと揚げ物もうちょっと浅めに油敷けばできるぐらいのやつかな。
いいっすね。なんか、そう。フライパンではないんですけど、調理器具つながりで、僕、スキレット持ってるんですけど、
スキ
黒
レット。
い、なんか鉄鍋みたいなやつ。アウトドア料理とかでよく見るやつですね。わかります？
なんとなく。 あれだな、ゆるキャンとかちょっと思い出した感じだ。
そうなんか、とりあえず適当なクズ野菜で、おお、びっくりした。スマホ静かにしたマジびっくりした今。
よくあることだけど、
そうです。あで、
はい、はいはい、
ちょっと今日の本編で話したいこと一つ今思いついたんですけど、
うんうん、
僕気前よりを聞き直しているんですよ最近。
おお、今聞き直してんだね。
はい、
はいはいはい、
ま、ちょっと気前よりを夜聞くブームが来てて、
あ、
まあ、この頃こんな話したなとか、うんうん、あ、この頃のデジ君と俺たちの関係性みたいな
変わっていく、
そんなことは考えてないんだけど楽しそうだなっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
一つだけどうしても気になってることが、僕の声が小さすぎる。
あー、それね。
そうなんですよ。なんでちょっと今日はそれについてちょっと愚痴というか、あとそれから最近僕が気前より聞いてて、こうなんか、うん、振り返ってなんかこんな自分のダメ出しあったとか、こういうのしませんみたいな、ダラダラと話していきたいなと思うんですけど、どうですか。
まあ、でもそれもいいかもね。その新コーナーとかさ、最近結構始まってるから、こう改めてちょっとね、その自分を振り返って、これからまた新しい気迷いとして進んでいくっていう意味では、
そうそう、だから我々はやっぱり常にこうね、こう後ろをこう確認して、あ、違う、なんかうまいこと言おうとしたのにね、全くうまいこと言ってないじゃないか。いや、
はい、
でもデジ君って気前より聞き直したりします？
僕は、まあ、その編集があるから少なくとも1回以上はね聞くんだけれども、でもそのなんだろうな、僕個人のとその誰かの回っていうよりか、割とその聞きたいのは僕がいない時の回はやっぱ比較的聞く量は多いかもしれないね。
確かに、なんか自分の声、うん、まあ自分の声をこうあえて自分じゃない人だと思って聞くと、まあこういう番組の一つだなと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか自分自身の声を改めて自分だと思って聞くとちょっとこそばゆい気もしますね。
ね、そういう部分もあるし、単純に僕はそもそもラジオ好きでポッドキャストがね好きだっていうのがあるから、普通にその単純に他の人の声が聞きたいっていうね。
わかります、うんうん、
はい、そういう感じだから、だからわりかし、ね、八中君と福君の2人のね、その時の回とか、
2人回とかさ、
そう、
2人です、ひどかったからね、あれね、おじゃーすって言って始めて、おじゃーすって、今日どうするって、このメンツだから、ゲームの話でいいかな、そうだね、じゃあゲームの話でいいや。あ、危ない、ここで喋っちゃうことがあった。じゃあ本編にとりあえず話してみよう。
そうね、あとで。
で、話す。本当にゲームの話しかしないで終わる。
うんうん。そんな感じですね。
やっぱ我々、もうちょっと恋バナするべきですよ。
あ、恋バナすか。
そうそうそう。恋バナとか、あと、ほら、最近、ほら、ポッドキャスト、うん、結構、こう、えぐい歪談、こう、配信してる。サイトいっぱいあるじゃないですか。
あ、
そう、ちょっと今日、うん、あ、ちょっとオープニング長くなりすぎないので、ちょっとこの辺で、
うん、
まあ、ちょっと続きはじゃあ早速
本編でね、
本編の方でちょっと話していきましょう。
はい、
パーヤッパパヤッパパーヤッパパヤッパスタラッカタラッタパーヤッパタラッタキーママにタラッタ寄り道パーヤッパクラブでタラッタッタタパーヤッパパヤッパキーマヨリ
はい、ということで、極めて自然な導入からつながった極めて自然な、本編です。
さあ、皆さん突っ込まないでくださいね。ではでは、じゃあ、
それで、
はい、
僕のね、知り合いが、
うん、
まあ、ちょっとひょんなところから僕がラジオを、デジ君たちと撮っていることを情報が漏れたんですよ。
ああ、なんかそのヒョンが気になるところであるけど、まあそれは置いといて、
ヒョンなことからちょっとなったんですけど、
はい、
僕改めて気前よりをこうどんな番組って言われたんです。
ああ、 相手にやっぱ説明するためにね、うんうんうん、
でちょっと考えて、うん、どんな番組かなって言って、頭の中に出てきたのが、
うん、
テーマトークと、
うん、
飲酒会と下ネタ企業みたいなことしか出てこなくてあこれまずいなと思って なんか変な番組の思われそうと思ってちょっともうちょっと考えてます。
あれだもうちょっとねそれだけじゃないと
そうそうそうで結局なんだっけな、うん、なんか社会人の男3人がダラダラ喋るラジオだよみたいな。
ああうんうん、
へーって言ってこうなんか
その平和は何だったんだろう。
なんかその反応は良かったですよ。
あ、よかったね。
あ、ほらほらほら、なんか、ゲーム実況者のラジオとかあるじゃないですか。
あ、うんうんうん、
あれって基本的に、まあ、大学生か社会人か分かんないですけど、まあ20歳から26歳ぐらいの人たちがこう、うん、ゲームする合間にちょっとラジオとか撮ってるじゃないですか。
うんうんう
ん、なんかあのイメージで捉えてくれたみたいなんですよ。
ああ、間違ってはないのかな、感覚的には。
とか我々の年齢帯がちょうどその辺なので。
ああ、ぴったりハマるっていうことね。
だからまあ、たまに聞いてくれるそうで。
あ、ありがたいな、それは。
これで一人、うん、ユーザーが増えてくれて、リスナーが増えたということで。そうなんですけど、ここで問題が。うんうんうん、
あ、ここで問題。それは何かな、
はい、オープニングでも言ったんですけど、
はい、
で僕の声が小さすぎる。
僕の、そうね。
最初のあの、
はい、
で、プー、ツッ、ツッ、ツー、のとこあるじゃないですか。
BGM かね。はいはいはい。
で、あそこの音量に対して、
うん、
僕の声が小さすぎて、プーって言って、皆さんこんにちは。
急にどうしたみたいな。
で、僕の声を聞くために音を上げた後に、うん、では本編の方入っていきましょう。プーって入ってまた出なくなって、お前意外にしようみたいになってました。
ああ、はいはいはい。
と、それと、はい、デジ君と僕が喋ってる時、
うん、
結構前の回だったかわかんないんですけど、
うん、
明らかにデジ君の声がでかすぎて、
ああ、バランスがね、うん。
あ、そうだよねーとか言って、もうなんか、で、デジ君の方に調整すると僕の声が聞こえないっていう。
バランスをね、合わせようとすればできるのかもしれないけれども、その昔は楽だったんだよね、その音のバランスを調整するっていうのが。まあ、こう、音小さい絡みのこう関連の一つだと思うんだけれども、はい、てか、まあ、多分これが本筋に入ってくる話かもしれないけど、
はい、
スカイプさんでね、僕ら一応ね、まあ、物質にいるんですよ。一応物質にはいるんですけれども、
はいはい。スカイプにさん付けはいらないです。
あ、いらない。
スカイプが、
スカイプが。
スカイプ野郎が、スカイプ野郎で音声を撮ってやってるんですけど、今。
そうそう。ね、撮っていて、で、前までは、別の、タピュールってアプリが、昔、はいはい、あったんですけど、それが、まあ、スカイプがアップデートをした影響で、使えなくなったんですね。
スカイプの野郎がよ。
そう。で、タピュールって、録音してる側と、通話してる側で、音声が分かれるっていう仕様だったのに。で、別々に左右で振り分けられてる感じだね、音が。
はいはいはい。
で、そうしてると、左右に分けてあるから、それぞれで音量調整が結構しやすかったんだけど、うん、今使ってるのは、振り分けはされなくて、両方とも同じところに入ってるから、
そうそうそう、
なかなかそのね、音量調整ってのも、なかなかね、うまくはいかなくて。
そうそう。で、今僕が撮ってるのが、コールノートっていうアプリなんですけど、
うんうん、
なんか、インターネット、Google がただだったらこれがええでって、ポッとお勧めしてくれたんですけど、うんうん、これのいいところは無料でできるのと、
うんうんうん、
結構長い時間も取れる。
そうね、以前僕と二人でやってた時の、3分みたいなことにはならない
ので。そうそうそう。なんかこう、時間制限ないので、こう、うん、すごい安心して話せる代わりに、
うん、
こ
う
なんか細かい調整ができないので、取ったら取りっぱなしも終わりみたいな。
そうね。一番楽な方法かもしれないけれども、
そうそうそう、
極めるならばちょっともうちょっと頑張ってほしいみたいなところはね。
そうね。一回オーダーシティで頑張ろうとしたこともあったんですけど、 なんかキャプチャーボードとかよくわかんない、あの辺、あのゲーム実況始めようとしたあたりのあの挫折が蘇ってきて、静かにアプリを消したっていうところがあったんで、そのうちね、あのまた何かで、でですよ、
はいはい、
なぜこの話をしたかというと、
うん、
今回アップデートして新しくなったんです。
あ、スカイプが、
はい、でスカイプがアップデートしたせいでこのコールノートが対応しなくて、前回は違うアプリを使ったんですけど、
そうなんですよね、
今回見たら無事コールノートがあのアップデートしていたんですよ、バージョン5に、うんう
ん
う
ん、あ、上がってたんでね、はい、それも
なので、今新しい、ね、コールノートで録音してるので、まあどうな結果になるか僕もドキドキっていう感じ。
そうね、あの編集してみて僕も分かるところだから、
そうそうそう、ね、ほんとさ、こう音声さ撮ってからじゃないと分かんないからさ、
ほん
とさ、前もあったけどさ、なんかバックでさ、なんか違うゲームしてる音声が流れてしてるわけじゃねえんだけどさ、開きっぱなしにしてるとさ喋るじゃん、あのそういうゲームが、
うん、
お船のゲームがよ。
お船のゲームがね。
お船のゲームがよ。お船のゲームが悪いみたいになっちゃったんだけど、まあ悪いのは僕なんですけど。
はいはい。
そういうことで、ね、まあ無事戻ってきて。なんかこう、わかんないんですよ、未だに。
わかんない。
こうパソコンの音声全部取っちゃってるのか、
僕と、
デジ君の音声だけ取ってるのか、ちょっとわかんなくて。
それは多分その録音アプリとかの設定だとは思うんだけど、うん、そのタピュールっていう昔使ってたやつは、
うん、
あれは多分純粋にスカイプのこう自分が喋ってるのと相手が喋ってるのをミックスするみたいなやつだったと思うんだけど、多分そのコールノートってやつはパソコン上で流れてる音声を、まあ、全部ひっくるめてやるっていう形のもの。
そうってことはですよ、
うん、
僕がこれ録音してる最中に、
うん、
いきなりポップアップが出てきたりしたら、
あ、そのポンっていうのは出てくるんだよね。
いやー、うんうん、本当昨日のサバの味噌煮がめっちゃうまくてポポンみたいな感じなわけじゃないですか。
そうね、可能性自体はあるね、それは。
ちょっとなんかこ うまい方法ないですかね。やっぱお金を出すしかないんですよ、我々は。
お金出す。まあね、そういうのあるけれどもね。でもお金出すが全てではないけど、まあ、ただね、その別の解決策とか、その、この間それこそソフトが使えなくなった時に、八中君にね、ちょっと助けを求めたりはしたけれどもね。
正直あれ聞いて、結論、うん、このスカイプとかエクサ野郎を撤廃して、なんか別のアプリでいいんじゃないかなとか。
なんだっけ、なんだっけ、ディスコードだっけ。
ディスコード、やっぱ CPU 部だから乗り換えろっていう、あの痛烈な皮肉が、あのディスコードって会社結構ひどいこと言う。
そんな、なかなか強気だね。
CPU をめちゃめちゃ食うクソ豚アプリから早く乗り換えてディスコード来いよみたいなことを、
そこに対して。
TeamSpeak っていう、こうなんか昔、うん、昔っていうか今もあるんですけど、
うん、
すごい軽くて、こうゲームのチャット向きなアプリがあるんですよ、うん、TeamSpeak っていう。
うんうん、
で、スカイプと一緒にそれも批判してたんで、ちょっと笑っちゃいました。別に TeamSpeak3 は、そんな重いアプリでもないのに、
うんうん、まあ、
でもなんとなく、ちょっとこう、なんか友達がゲームしてるのが Discord の方がよく分かったりとか、めんどくさくなかったりとかで、なんか、ね、そうそう。
いろんな意味でしょ、皮肉ってたわけだね、そこ。
うん、だこのスカイプとかいう、もうようやくですよ。しかも、
うん、
今ようやくこの録音を、
そうそうそう。
で、
その、今、そのね、コールノートを使ってるって言ってて、今までそのスカイプ単品では録音っていう機能がついてなかったんですけど、なんとこの間かな？ 9 月のね、ほんと中旬ぐらいかな？にアップデートされたバージョンから、初めてスカイプ単品で録音ができるようになったということで。
そう。遅えよ。
やっとかと。
もう5年前に実装しろよな。
そう、スカイプって割とビジネス目的で使ってる人とかが多いと思うんだよね。その会議とかそういうのをスカイプで、そのテレビ電話みたいな形で通話して会議をするっていう機能が結構メジャーだったりとかすると思うんだけど、そういう時に結構その議事録って形でその時の会議をやっぱ残しておくことってやっぱ必要だと思うんだけど、今の時代やっぱ手書きでポンポンポンポン残すってのもあれだなって思うから、 音源をやっぱさ残しておくべきだと思うんだよね、うん、それ聞いてまた改めて聞き返して何やったかっていうのも思い返すこともできるわけだし、
やっぱダメだわ、
うん、だったんだけども、それがずっとなかったけど、やっとここに来てやっとできたということで、
まあでも、うん、ちょっとだいぶスカイプ君をあの貶めましたけど、
はいはい、
でも今から例えばこうね、新しくラジオ撮ったりとかする人にとっては、
うんうんうんうん、
すごいいい環境だと思いますし、
いや本当便利、ポッドキャスト始めたいなって思う人だったらこれ使えばすぐに始めれるからね。
そうなんですよ、まあ、なので、まあ、我々が何を言いたいかというと、
うん、
みんなもポッドキャストやろうねっていう、
あ、そういうところにねつながるわけだね。
でなかなか一歩目って踏み出せないというか、そもそも聞き戦の人が喋るってまずない、うん、てか僕自体も聞き戦だったので、
そもそもね、なんで引っ張り込んできたかみたいなところは若干あったもん、ね、
ここにいるのかもよく分かんなくて1回目の僕、うん、発想上回聞いてきたんですけど、
あー、あのゲスト回ね、
そうそうそうそうそう
はいはいはい、
すごい恐縮してましたね、ういういしい感じが、
いやー、僕もある意味も懐かしいというか、もうあー、なんかだいぶお互いに気を使ってるなみたいなところは
そうで、あの気前よりの、うん、そうなんかあれ70回までしか聞けないのかなみたいな、最初なんかその気前よりってなんかバージョンアップしてるじゃないですか、
そう、そのブログをね、変えた時期があってね、
そうそうそう、
うん、
なのでちょっともしかしたら僕と同じことになる人もいるかもしれないんで、ちょっと一言だけちょっと付け足しておくと、
うん、
あの気前よりはこう一回配信元変えてるっていうか、配信するその、
そう、ブログを変更してまして、そうそう、でまあ一応説明はそのブログの変更のところにメッセージも載っけたんだけれども、
そうそうそう、
単純にその容量が、はい、そこのブログにそのアップロードできるデータの容量っていうのは結構限られてて、でそれが僕は無料で使ってるのね、はい、それが、でそれが結構有料だともうちょっとその制限が緩和されるんだけど、僕らやっぱその、ね、こう趣味でね楽しくやってるので、なかなかここにお金をねつぎ込むこともなかなか難しいなというところもあったので、そこでブログを変更させてもらったんだけど、でもね、その変更した後に新たな機能としてアップできる容量が増えててね
ああ、いいじゃないですか。
そうだから実は今であれば多分その過去回の第1回目から含めて全部の回を多分同じブログにアップすることは多分可能なんですね。
そうですね、
うんうんうん、
そうあるとまあちょっと嬉しい、
うーん、なのでちょっとそれはねどうしようかなっていうのはまた考えてるので、もし余裕があれば過去回も含めて同じブログにアップしてもいいかなと思いますし、もし一応過去回用のブログという形に今なっちゃってますけども、初回からの回はなので、そちらの方に逆に今配信している最新回の部分を過去からちょっとずつそっちにアップしていくっていうことをするかもしれないので、
そうですね、まあ、この先の話ですけど、ね、
うん、そうそう、もしかしたらそれは、ね、なので、まあ良ければ両方ともチェックしていただければと。
あれを今はもう卒業していないですけど、
そうね、もう
彼らの、
うんうんうん、素敵なね仲間たちでしたからね、
聞けるので、ね、うんうん、ぜひ、まあ、いろいろ聞いてみてもらいたいですね、ということで、
そうそう、
はい、今日はお家です。
あ、そういうことだったんだよ
ということで、なんかいろいろ自分でも聞いたりしたら、うんうん、あ、こんなこの頃こんなことあったなとか、
うんうん、
そもそも自分がいない頃の気前よりの姿もあるんで、
あ、
ね、いや、やっぱいいなと思って、
うん
う
ん、
ありましたっていうのがでした。
恐竜時代にタイムトリップ、ティラノサウルスにアッパーカット。
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 恐竜時代にタイムトリップ。ティラノサウルスにアッパートリップ。
恐竜時代にタイムトリップ。ティラノサウルスにアッパーカット。恐竜時代にタイムトリップ。ティラノティラノティラノアッパートリップ。
恐竜時代にタイムトリップ。
ティラノサウルスにアッパーカット。
恐竜時代にタイムトリップ。
ティラノサウルスにアッパーカット。
恐竜時代に
タイムトリップ。ティラノサウルスにアッパーカット。恐竜時代にタイムトリップ。恐竜時代にタイムトリップ。ティラノサウルスにアッパーカット。
はい、改めまして、番組をお送りしているのは、北福と
デジデジです。
はい、ですね、前回の回で次この話しましょうみたいなやつあったんですよ。忘れてつい昔の過去回の話をなんかしてたんですけど、
あ、
うんうんうん、あれですよ、あの僕の二つ名僕の名乗り工場をそろそろアップデートしないといけないよっていう、
ずーっと言ってたねそれね、
北に見えよみたいな。
そう、いつまで北尾の大地を
本当だよ
そうそう、引っ張るのかっていうところもねあったりとかしたけれども、
というところなので、
うん、
新しい名前を考えようと。
ああ、そうね。で、やっぱその名前ね、一応その僕ね、ずっと北福くん、北福くんっていう、まあ福くんとしか言ってないからもう北もなくなってんだけど。
そこだよね。
そう、なんだけど、まあ、でもずっとその名前としては北福という感じで表に出してるけど、一応正式名称としては北の大地の福郎。
そうなんですよ。
っていうのが、一応 本名っていうか
そう本名義というか
うんうん、うん、そうっていうねところだったわけだけれども、 そこの北の大地というものがそもそもね今破綻しているところがね
まあ一番僕は北の大地に住んでいたので
うん、うん、
北の大地の袋でよかったんですけど、
うんうんうん、
今北の大地に住んでなくて関東平野に住んでるので、
うんうんうん、ね、だしその名乗り工場ね、その北の大地の病弱担当っていうのも、その、まあ、名前は最低もともと名前だからいいよという感じはするけれども、もはやこう名乗り工場は完全にもう今ナウな状態をやっぱ表現した方がいいと思うので、
そうなんですよ。一時期ねちょっと頑張って考えたりしたんですけど、
いくつかちょっとね、
うん、正式に考えようということで今回の回です。
ああなるほどね、北の大地の袋、北福で、まあ、病弱担当は多分ね、あまり変わってない気もしますけど。
でもうちの放送の、うちのパーソナリティみんな病弱担当みたいなとこあるから、
うん。弱いっていうところは、でもなんか、この間、ちょっと聞いた話によると、
うん、
なんかね、人間が、これ火星の話かな、
はいはい。
年、こう、生きてる上で、かかるのが、回数が確か200回ぐらい。だという、なんかお話を聞いて、で、その、で、病気が、その、まあ、風邪になりやすい時期とか結構あったりするけれども、
ありますね。
その、どの年代が、
はい。
一番かかりづらいかっつうと、はい、40代とかそれぐらいの方がかからないらしくて。
え、おっさんじゃん。
そうなん、逆だと思うよね、割とイメージ的には。
こう、そうそう、若い子の方がさ、まだまだ若い。抵抗力、免疫力があってってやっぱ思うじゃん。
ってあるんだけれども、
そう、いわけでもない。
その上になった方が、こう、うん、なんだ、馴染むんだよね。その抵抗とかそういうものに体が適応するのよ。
はいはいはい。
で、まだその若いうちはそれが適応しきってないから、免疫力強くても、
ダメなん
ですね。適応しきれてない分だけなりやすいっていうところがあるから、逆に多分今僕らが、こう、体調を崩しがちなのは、正常な、はい、体の反応なわけだよ。
俺たちが風邪ひいてるのは人間生理学的に正しいということだ。
そうそうそう。なのでこう別に病弱だというこう前提でなくてはいけないわけではないと。そういう部分もあるので、だからね、そのいっそのこと病弱担当っていうのを取っ払うのも一つありだなということもありつつ、
はい、
うん、
とりあえず前提条件として、
はいはい、
僕の名前の中に北福のどれかを入れないといけない。
そうです、この略称になるようにしなければ全てが破綻してしまうので、
でも逆に言えばですよ、
はいはい、
海から来た服の神でも来た服ですからね。
あずいぶん大きなところに出てきた感じがあるけどね僕らはずっと服の神と話をしてたのかというところを
はるばる来たで福岡でも来た服ですよ。
ああそっか、そういうのもあるし、まあね、全然そういうつもりはないけど、名前変えるっていう意味で全然違う名前になるっていうのも確かに、落語家さんとかも結構そのこうなんだの上の方に行くと名前変えるとか襲名するとか、そうなんかそういうのもあるから全然変えるつもりはないけれども、名前の変化の意味合いとしてはそういうのもありなのかなっていうね。
あ、うんうんうん、ということで、
はいはい、
僕の名前をちょっと考えましょう。
じゃあ
で番組内で考えるんじゃなくて、
う
ん、
はいはいはい、
ちょっとあのこんな痛めもいい嫌だみたいな感じでしばらくちょっと、
ああ
ポッチじゃなかった、何だろう煮込んどきましょう。
そうね、考える時間っていうのはね、必要なので打ち合わせ期間みたいなところはね、
そうそうそう、ちょっと我々側もね、北福大喜利をちょっと準備したいので、
大喜利って言っちゃってるしね
人の名前で遊ぶなって
でも本人から言われちゃったらなってところも若干ね
まあそういうことなんで、ちょっとね、今後番組の中でいつも今後番組の中で言ってるんですけど、今回からはもう本当に、はい、ルールを決めて、聞いた服のどれかが必ず入っていること、
うんうんうん、
で順番は聞いた服の順番で入っていることが前提条件ですね。
はいはい、
で別にフクロウとかキタノとかにこだわる必要はないので、
ああはいはいはい、
フクロウいいんじゃないかと、
うんうん、
もうツイッターのやつもハッチュシグに、あ、じゃなかった、虫童貞になってるのでいい、ね、あ、なぜ虫童貞なのかについてはまあそのうちおいおい、はい、なので、まあ、まあ昔はね、フクロウワンダーノースということで、
うんうん、
ね、一応ねこうあったんですけど、もうないので、うん、別に何でもいいですってことでね、はい、うん、ということで、はい、ぜひぜひこれお便り来ても大喜利なので、お便りでも全然構いませんので、
そうね、ぜひともよろしくお願いいたします。
つってこれ収録して放送されるのがだいぶ後だから、
そうね、ちょっとスパンが空くので、ね、
そうだから枝豆並みに撮っておきましょう、はい、
はい、ゆっくりと、はい、
今より
口を開けば健康の話、
はい、エンディングの時間です。
はい、
まあ今日はちょっとダラダラと、いつもよりダラダラと話しましたね。
そうね、はい、テーマトークというか、その前はそのコーナー、さっきも言ったけどもコーナー始めてね、そのコーナーよりにやっぱなってきたところもあるから、今回ちょっと改めてね、戻ってみてっていうこと。でもそういう意味でもその過去回聞いたっていうのは結構ね、うん、良い振り返りになってんじゃないかなって思うので、
そうそうそうそう、
そう、なかなかその過去回ってやっぱ僕はだからさっきも言った通り編集はするにしろ、なかなか聞き返すっていうこともなんか少ないっていうこともあるし、うん、僕としてはね本音を言わせてもらうと、僕としてはメンバーにはちゃんと聞いてもらいたいと思ってるんだけど、
うん
うんうん、でもね、そのお互いのあれこれもあるし、僕のこの番組はね意外と長いので
そうですね、
うん、そう、
5年の森がありますよ。
そうそうそう、
今日254回目ですからね
いや、そんなに積み重ねてきたんだって、次回255ってすげえなとかやっぱ思うし、この間その友達にこう、僕はその友達はそのラジオねやってること全然知ってる子だから、うん、その気前よりはみたいな感じの流れっていうか、そのね、さよならだよね話になってて、 あれは結構コンパクトで聞きやすくてたまに聞いてるっていうことをこう言われたんだけど、やっぱなかなかその気前よりはちょっと腰据えて聞かなきゃみたいなところはないみたいになってるみたいなので、まあね、ながら聞きでいいんですけどね、結局は結果的には。
なるほど、そうね、うん、もうなんかまあでも一応オープニングエンディングって作ってるから最後まで聞いてほしいのはあるんですけど、
のはね、
ま
あ、あるんだけど、
ね、うん、眠くなったら寝て疲れたらみたいな、
そうね、続きはまた明日とかそんな感じでね、うん、やってもらえるのはいいのかなと思いますので、まあ、これからもね、どんどん多分解説続けていくと思いますので、この先もね、よろしくお願いいたしますということで、そんなにその積み重ねた過去回とかもね、改めてちょっと聞き返してみて、なんか思ったこととかね、あればぜひともメッセージ送っていただきたいなと思いますので、はい、メッセージを送る場所をぜひとも、僕くお願いいたします。
でね、ひらがなで気前よりって検索しないと出ないんですね。
そうですね、
たまに寄り道クラブって出るとなんかバイク動画が出てくるんで感じで変換しちゃうと、なんでひらがな4文字で気前よりですよ。
はい、よろしくお願いします、はい、
検索して出てくるブログの方にメールフォームありますんで、そちらに、どしどし送ってください、メールの方で送っていただいても構いません。よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらの方に送ってどしどし送ってくださいね。今回ね、僕のね、名前の気まよりじゃねえ、間違えた。
気まよりもこの番組のね、名前だけども。まあでもね、僕らその、なんだろうな、こう、賛美一体みたいな感じで、こう番組と一緒にもう過ごしているところもあるから、ま、あながち間違いではないかもしれないけれども。大丈夫か、つぼっちゃって。落ち着いたら、
私、北福の、
はいはい、
名前の新しいね、2つ名をね、送っていただけたらと思います。
はい、お願いします。
気前よりも何か買いますか。
あ、でもその買えるっていう、さっきちょっとね、もう大喜利しちゃったからいいけれども、こう気前よりの変わる、次になる変わるこうタイトルみたいな感じのも
新コーナーですね。
そうそう、一つ考えてもいいのかもしれないからね。
じゃあちょっと気前より大喜利コーナー、ちょっと今度やりましょう。
ちょっとね、とりあえず真っ向から一発目からね、僕らがとりあえず火傷しとこうかなと思いますので。
そうそう、やっぱり我々が火傷しないとみんなも火傷しづらいと思うから。
そう先陣切ってね、火傷しに行くっていうのがやっぱり僕らだと思いますので。
みんなも見てないでこっち来てということでね。
そう、
こっちこの舞台にね、来てくれということで。はい、そういうことで、どうぞ帰りましょうか。あ、その前に、はい、そうだ、宣伝どうぞ。
宣伝、じゃあ、僕、じゃあね、聞いてるラジオで、この間、初めて一個聞いたんだけども、これはアニラジですね。ラブライブ虹ヶ崎学院お昼休み放送室でございます、はい、こちらラブライブ、僕はねもう随分推してますけれども、はい、ラブライブの新しいコンテンツですかね。虹ヶ崎学院スクールアイドル同好会っていう新しい、その今までのそのミューズとアクアと、まあ、ツイというか、また新しく出てくるこうアイドルグループ、はい、としてその出てきた虹ヶ崎学院園っていう新しい、今度は設定はお台場の学校ということで。で、これが主にその、まあ、こうゲームの、これは新しい企画なんですね。うん、で、今度その、スクフェスって今出てるゲームの新しいコンテンツとして出てくる、はい、作品でこうメインとして出てくる新しいスクールアイドルの子たちなんですけれども、これ、その子たちのその新しいラジオ番組、はい、がここで響きラジオステーションの方で、はいはいはい、今現在ね配信しておりますので、ネットねチェックしていただけますし、この間ねちょうど新しいとかデビュー、この子たちが新しくというかデビューする CD が、うん、発表されまして、11月に発売されることが決定しまして、なんとね、いきなりデビューからアルバムでデビューということで、
すごいな。
そう、表題のその、ね、9人で歌っている楽曲に加えて、9人の各キャラクターのソロ曲がいきなり収録されるということで、 まあ、そのミューズとアクアと違って割とその虹ヶ崎はグループ活動というよりかソロとして結構活動する機会が多いというコンテンツらしいので、まあ、一発目からソロが来るっていうのもなかなかそれらしいのかなって思うし、まあ、僕としてはあまりまだキャラクターを理解しきれてない部分があるので、
はい、
こうやっぱソロ曲が来るとまさに自己紹介って感じが、ね、するものなので、キャラをつかみやすくて良いのかなと思いますので、ぜひともねラジオと一緒にあの CD の方もチェックしていただいて、で来年配信のねあの新しいスクフェスの方もチェックしていただければと思いま す, す、
ね、はい、ということで僕の方も宣伝一つ、
はい、
僕が今やってるスクエアエニックさんから出てる、
はい、
アドランダーガールズというアプリ
ケーション押しますね、はい、
新イベントも来そうですので、
はいはいはい、
今はシルバーウィークかな、
あー時期として ね、はいはい、
なんかねもう出るアイドルが決まってるじゃないですか、
はい、
新しいグラカーみたいな感じで見てたら新キャラが出るみたいなね、うんうん、
ここに来て新キャラが、
そうというかこのゲームってユニット単位で曲ができるんで、
うんうん
うん、新キャラ1人出すのめっちゃきついんですよ。
ああ、
だいたい3人ぐらい一気に実装みたいな。
そっか、ユニット活動だからそうなのか。はいはいはい。
だからもうこの際なんか稲妻イレブンみたいな感じで、
うん、
10人ぐらい一気にボンってさ、エイリア学園みたいな感じでさ、エイリア学園出ねえからとか思ってるんですけど。
はいはいはい、
とりあえずあの例によってあの VR がすごいので、
そう、
あのゲームのすごいとこは VR、うん、なぜかみんな、はいはい、あの寝癖を直してくれる VR をみんな楽しんでいるということで、
なんだろう、いろいろ気になる部分だけでも
なぜかプロデューサーはいつも寝癖がひどいんですけど、まあ、そういうことであのスマホ版 VR ゴーグルに対応してるので、
ああ、じゃあ結構手軽にね、あの手出せるやつだよね。
最近ね、あのデレマスが VR 対応して、
あー、
AR かな、うんうん、あれは。
AR だね、あれはね。
AR 対応したとか言ってますけども、
うん。
青ガルはもう2年前から VR 対応してますからね。
先を行ってたわけだね。
今日行き過ぎましたね。はい。肝心の曲がちょっとみたいなね。新曲追加期待します。待ってます。あかねちゃんの新曲待ってます。以上です。宣伝終わり。
はい、ということでね、
はい、帰りますか。
はい、帰りましょうかね。
はい、じゃあ、本日、部室にいたのは、名前見せてびっくりマーク名前を入力してください。北福と
はい、みんなの心に笑顔のデジタル電波デジデジでした。
それでは皆さんまた部室で会いましょう。寄り道すんなよ。聞き返して思ったのが、
うん、
オープニング入る時のデジデジと北福のみたいな、あれが毎回なんかなんで俺こんなテンション高いんだろうみたいな、
テンション感が
そうそう、あれしかもあれ一回撮ったやつだからずっとでかいままっていう、
そう、撮ったやつそのまま使い回してるから
毎回笑っちゃうんですよね。
そう元気発注の花